山ひねみの心のしおり。こんばんは、福山ひねみです。心のしおり始まりました。さあ、気づけば大型連休最終日ですね。ゆっくりできましたか？そして明日からの社会復帰、会社復帰ですね、できそうでしょうか？5月に入りました。1日は童謡茶摘みでも知られる夏も近づく88夜でした。4日は緑の日、昨日は子供の日でもあり立夏でした。新緑が美しい、いわゆる初夏といわれる清々しさマックスの季節です。休みがあれば自然を満喫する旅に出たいなぁなど、連休が終わったばかりなのにもう次の休みのことを考えてみたりして、今日は一人ならじ3回目です。山本周五郎作、一人ならじ3。成政が病死しているとすれば、武将はその子の左京之助成盛であろう。それなら軍配のほども知れている。よし、春信はそう思ったので馬場信勝を招いた。
四郎が先を乗ると申す。まっすぐに城へ切って入るそうだが、問題はあの架橋だ。
春信は手を挙げて指さした。
堀にかけてあるのは大手に見えるあの一つだけだ。あの架橋を落とされてはならぬから、まずそこもとの手で押さえてくれ。承知つかまつりました。
信勝は待ちかねていたと見え、そう答えるなり物見を降りていった。この合戦では架橋を確保するかしないかが戦局を左右する山だ。信勝はそう睨んだので、己の陣へ戻るとすぐに高織又七郎を呼んでその旨を告げた。又七郎はにっと微笑して立った。声いっぱいにカラカラと笑ったように思えたが、誰も笑ったわけではない。立ち上がるとき又七郎の鎧が鳴ったのだ。彼もまたこの役目の重要さを素晴らしくやりがいのあるところと見て取ったのである。手順が決まり、藤堂舎人助によって先方の兵が選ばれた。この時の兵の組み立てはちょうどらっきょうのような形だった。橋を確保すべき先方は50人で、これを300人の兵が包んでいる。敵陣へ切り込むと、らっきょうが一皮ずつ向けるように外側にいる兵が所在の敵と戦い、これを次々と移していって中核にいる先方を架橋まで送り込もうというのである。又七郎は自らその中核の50人の指揮を買って出た。そしてそのもとに栃の木大助を指名したが、これは藤堂舎人助も同じ意見だった。
さぞ喜ぶであろう。
そう言ってすぐに大助を呼んだ。司祭を聞かされた大助は格別感動した様子もなく、いつもより一層強く唇を引き結んだだけで、黙々と与えられた位置についた。そして間もなくこの奇襲の攻撃は決行された。数日前に雪が降って戦場は半ばぬかるみだった。高織又七郎の指揮する栃の木大助以下50人の先鋒隊と、それを包む300の馬場勢は時を作って敵陣の真っただ中へ切り込んだ。散開していた敵は小勢と見て左右から押し挟み、
退路を断って攻め立てたが、馬場勢は巧みに応戦の兵を残しつつ、前へ前へと先方の道を開いた。大助は高織又七郎に引き添って中核の先頭にいた。彼は噛みつくような目でじっと堀の華僑をにらみながら前進した。攻撃してくる敵兵も、それと切り結ぶ味方の兵もない。ただ華僑だけをにらみながらぐんぐんと前進していた。ところが堀まで二段ばかりのところへ来た時、敵は馬場隊の目的が何であるかに気づいたのであろう。城門のあたりへ敵兵が飛び出してきたと思うと、手に手に斧や正狩りを取って橋を破壊し始めた。
突っ込め、
又七郎が絶叫した。その声を追い抜くように大助が飛び出した。それはつぶてのようだった。彼は疾走しながら刀を抜き、華僑へとまっしぐらにはせ込んだ。橋を打ちこぼっていた城兵たちはこれを見つけて何か叫び、二三人が抜き連れて迎え撃とうとした。しかし大助の後ろから突っ込んでくる50人の先鋒を見て、戸惑いをしたように城の中へ退却した。その時大助は華僑を走り抜けていた。見ると橋爪の一部が壊され、片方の大下駄は全く台紙から外れている。大勢の重みがかかれば橋は落ちるに違いない。彼はとっさに石垣へ身を支え、ぐいっと滑り込みざま、外れている台紙と大下駄との間へ己の右足を突っ込んだ。つまり自分の足をそのままくさびに買ったのである。呼吸5つの暇もないとっさの起点だった。彼が足をくさびに買うのとほとんど同時に、先鋒隊が橋へ殺到してきた。そしてその後へ四郎勝頼の隊が怒涛のごとく押し詰めた。その人数と橋の重みの下で、くさびに買った足の骨がメリメリと砕ける音を、大助は他人のもののようにはっきりと聞いた。合戦は武田軍の勝ちに終わった。その時箕輪城では左衛門太夫成政が病死して、その子成盛が采配を取っていた。成盛も父の起請を受けたなかなかの武将だったが、さすがに春信の軍配には適しがたく、ほとんど全滅の形で敗れ、彼また自ら跳ねて潔く死んだ。大助が発見されたのは、戦が終わって馬寄せの洞が鳴り渡った後のことだった。高織又七郎が思い出して 4,5 人の兵と一緒にやってきた。彼は失神していたが、助け出される時の痛みで気がついたと見え、二人の兵の肩にかかる時、すまないなと言った。その足は太ももの中ほどから下へかけて布切れのように潰れていた。大助はそれを手で叩いてみたが、橋の上へ上がるのを待って、これは切り離すよりしようがないなとつぶやいた。そうだ、切り捨てるより仕方があるまい。又七郎がそう言ってうなずいた。俺が切ってやろう。お願い申します。大助は草ずりを引き上げた。兵たちが潰れた足を取って支えた。又七郎は一刀で見事にそれを切り離した。そして自ら傷口を縛ってやりながら、バカだぞ、土地の木、あれを見ろ、と傍らを顎でしゃくった。あそこに丸太が転げているではないか。あれをくさびに買えば何のことはなかったのに、片足をなくしてどうするんだ。心外なやつだというのを聞いて、大助はそちらを見た。なるほど、 橋爪の石垣の下に手ごろの丸太が四五本も転げていた。はあ、と彼はため息をつきながら言った。
少しも気がつきませんでした。申し訳のないことをいたしました。
俺に謝ることがあるか、自分の足だぞ。
又七郎がそう言ったので、兵たちが思わず笑い出した。手当てが済むと、再び二人の兵が大助を担ぎ上げた。
しかし、思い切ってなさいましたな。
担いで行きながら、兵の一人がそう言った。
骨が裂けるときは、さぞ痛かったことでございましょう。
さあ、どうだかな。
大助は、よそごとのように答えた。
それは、今切って捨ててきた足に効くがいい。
というように、兵は顔を上げた。そして、その意味がわかると、なるほどとうなずきながら、痛いと言わぬ土地の木の日頃を思い出して、二人一緒に笑い出した。武田軍の上州侵攻を聞いた上杉氏は、これまたすぐに兵馬を下野へ進めてきた。そこで春信は箕輪城代に内藤首里を残し、国峰へ小畑千流を据えた上、素早く軍を引き上げて甲斐へ帰った。この間ずっと大助は人に追われたり馬の背にかかったりしなければならなかった。同情するものもあったが、概して悪い評判の方が多かった。すぐそばに手ごろの丸太があるのに気づかないで、あたら片足を失ったということが、いかにも不確なみに思えたからである。
我慢強いだけでも仕方のないものだ。
そういう言葉が今更のように取り交わされるのを、大助も幾度か耳にしたが、どう考えているのか、自分ではわずかに苦笑するだけで、それについては一言も弁解はせずに通した。
福山秀美の心のしおり、
いかがでしたか。ここでお知らせです。5月24日土曜日午後1時30分から狐島にありますルルホールで朗読のライブ、朗読カフェを行います。ワンドリンク付きで1500円、お申し込みはルルホールにお願いをいたします。皆様のお越しお待ちしています。次回の番組は5月20日火曜日午後6時30分からの放送です。一人ならじ最終回、ぜひ聞いてください。お相手は福山秀美でした。ではまた。